あ、こんばんは。昨日、それから一昨日、3日ほどですね、北海道で学会がありまして、今日この場に同業者の人が、一人、方が来られておりまして、あちらの三重の方でご活躍の成沢先生が来られているので、後で、ちょっと途中で抜けざるを得ないというふうに言われているんですけれども、もし三重の、憲法、市民の状況とか、少しお話しいただければというふうに思います。で、申しましたように学会がありまして、で僕 の直接の先輩に、イバダという沖縄国際大学に勤めておりまして、今法学部長をしておる憲法 の先輩が、先輩といいますか教員がおりまして、で�彼は例の8月13日ですか、ヘリコプターが沖縄国際大学に今墜落したあの時、まあ、大学にいてですね、まあ、その時の対応をした責任者の一人だったとでいうことで、まあ、話を聞く機会が、まあ、ありました。で、まあ、ヘリコプター規模どれぐらいの大きさなんですかっていう話をするとですね、まあ、ヘリコプターだから5人ぐらいが乗れるぐらいのものかなというふうにイメージしてて、したらですね、大型バスが通りかかったのを井端氏が指してですね、あのバスよりは確実に大きいと、大型バスよりは確実に大きいと。で、沖縄の新聞記者がですね、そのヘリの実態を見たときにどういうふうに書いたらいいかと、25メータープールが落ちてきたというふうに書いていいでしょうかというような、そんな質問が来たというふうな話です。でそれからですね、落ちた後15分以内に、宜野湾消防署というのはすぐ駆けつけてきてですね、で、ものすごく手際のいい作業をしたと。で、アメリカ軍 の兵士の方はですね、水をかけようと、水なんてかけたら、どんな燃料が入っているかわからない中で水をかけると、具合が悪いんですけれども、まあ、水をまあかけようとされたとかで、相当程度、アメリカの方がアメリカ軍の兵士、アメリカ軍のですね、消火部隊の方が、まあ、ドタバタ、まあ、されている中、まあ、宜野湾の、まあ、消防署がですね、手際よく、まあ、処置を取って、で、爆発する、1分弱前に米兵2人をですね、ヘリコプターから出すというところまでやったと。もう本当に命の恩人のような活動をしたんだけれども、火が収まった段階で、アメリカ軍の方がですね、ここからまあ出ていけということで、人の鎖を組んでですね、消防署の職員すら入れない、で大学関係者は全然行けませんし、何よりも学生とかがですね、いわゆる携帯等で写真をまあ撮ったんですけれども、それも取り上げるとかですね、そういうことまで散々やられて、ここはどこの国っていうのが、ここはどこの国、日本でしょ、しかもうちの大学でしょっていうのが、最初の感想だったと、こういうふうにまあ彼は言っておりました。でまた何か、彼によりますと沖縄国際大学のホームページでその情報をですね流しているので、またよろしかったら見てくださいというのことをまあ言われてましたので、少し、今日の話の前のご報告です。で、いつもの通り憲法をめぐる動きについて、まず、大体一月どんな動きがあったのか、僕 の知る限りですけれども、それを少し紹介させていただいて、でそれから、今日のテーマに入っていくという形をとっておりますので、それに尽くしながら、やりたいと思います。まず一番大きな柱になることっていうのは、イラク攻撃の、まあ、最大の論拠とされてました、大量破壊兵器、これがですね、どうやらないということをアメリカの調査団自らが、まあ、認めるということが、これが一番大きい、動きだったかなというふうに思います。パウエル、アメリカの国務長官はイラクの大量破壊兵器について9月13日の段階で、どのような、まあ、備蓄も見つかっていない、今後も発見されないだろうと、こういうふうに、まあ、公の場で初めて表明したと。で、国連が、総会が開かれている時ですから、アナン国連事務総長が、その時にですね、イラクを攻撃するかどうかの、まあ、決定は安保理で行われるべきであり、これを無視して、まあ、単独で決定すべきではなかったというふうに、まあ、国連の事務総長が、まあ、アメリカを批判するということが9月15日にありました。でところがそれに対し、日本の小泉首相は、まあ、アナンさんの発言について、まあ、自分はそうは思わないと、解釈の違いは国によってあるが、イラク攻撃を支持したのは、まあ、楽しかったと、まあ、今も言い続けられてますね。これが9月20日です。
それから、ラムズフェルド米国務長官がフセイン元大統領とアルカイダの関係について、まあ、双方がまあ連携していたという、まあ、確かな確たるまあ証拠はまあ得ていないと、こういうふうに言っています。で、今申しましたようにアメリカのですね、イラク調査グループが、大量破壊兵器はイラクは持っていなかったと、そういうまあ最終報告書をまあ公表したのがまあ10月6日だということです。で、ここから何が見えるのか。で、まあ、事実としていろんなことが示されましたから、こういう事実から何が見えるのかということをまあ明らかにしていきながら、今後声をかけていくとか、この事実を突きつけていくという作業をしていかなければいけなくて、僕自身も少し煮詰めなければいけないなというふうには思ってますが、まあ当たり前のことを2点ほどまあ書いておきますと、まあブッシュ政権は先制攻撃をまあ行いましたし、これからも行うようなことを言っております。で、何か、ブッシュ氏によりますとですね、とにかく自分はアメリカを守らなければいけないんだと。で、アメリカを守るのに何が悪いというようなことを、まあ、あからさまにしておりますが、で、この先制攻撃っていうのは、まあ、何ら正当性がない、違法な、まあ、侵略攻撃と、まあ、言わざるを得ないだろうと。で、違法であるということは、これ、国連憲章に照らし合わせるならば、これはもうご承知の方、多いかと思いますけれども、国連憲章は、原則武力を使うことを禁じています。原則武力行使は禁止されています。で、ただ、できる場合が、認められる場合が、二つほど例外として設けられていると。一つは何かというと、まあ、自衛のためです。で、自衛といってもですね、先制攻撃のようなものが許されるわけではなく、もう明らかにといいますか、実際にですね、まあ、他国から攻撃を受けたと。で、それに対する、まあ、反撃という形での自衛。この場合に武力を行使することが認められていると。で、もう一つが、国連の安全保障理事会。これが、まあ、決議をやったと。この二つの場合にのみ武力を使うことが認められています。で、まず一つ目として、あれが自衛だということは、まあ、なかなか言うのが困難。もし自衛だということを言おうと思えば、アルカイダとの関係を言って、そのアルカイダがですね、2001年の9月11日のテロの首謀者だと。そういうことで、あれへの自衛なんだという、これもまた相当無理のある論理ですけれども、そういう攻め方をするのも、まあ、かなりどころか、まあ、難しいんですけれども、その道も、この今回のラムズヘルド発言で、まあ、閉ざされたというか、なくなったと。で、ご承知の通り、安全保障理事会では、再三ですね、国連決議を取ろうとしたけれども、安保理決議を取ろうとしたけれども、それは達成しなかったということです。したがって、もうこれ違法なのは間違いないんですが、それでも、イラクは大量破壊兵器を持っていると。で、それが、まあ、テロ集団に行くかもしれない。だからこそ、今のうちに叩いておかなければいけないんだと。こういうふうに法的ではない政策的な正当性を何とか訴えたんですけれども、それもまた、これで不可能になったということです。で、もう一つは、日本の事情ですよね。小泉政権の対応ですけれども、真っ先と言っていいぐらいのタイミングで、アメリカ等によるイラク攻撃を支持しました。で、その後も自衛隊を出したというのは、イラクに行かせたというのはご承知の通りです。日本自らが考えたというかですね、そもそも、情報、イラクに大量破壊兵器があるかないかもアメリカに依存してたわけですから、日本の主体性というのは全くなく、で、その対米追随であったと。で、加えて、もう正当性がないということが明らかになったことですから、もう侵略への加担といいますか、もう侵略を日本も一緒になって殴った側になったというふうに言わざるを得ないかと思います。で、本当であれば、この議論というのは国民的にもっともっと盛り上げていかなければ、いけないところですけれども、僕の知る限り、僕も含めてですけれども、それほどこの小泉政権の対応に対する批判、あるいはブッシュ政権の対応に対する批判、これは日本国内では十分な盛り上がりは書いているように現段階では思われます。で、それから資料として A3、これ北海道新聞の10月5日の同心です。これが防衛庁の報告書をですね、かなり細かく出してましたので、一応資料として持ってきました。安全保障と防衛力に関する懇談会、首相の指摘、諮問をしたわけです。首相に指摘な諮問をしたわけですけれども、今年の年末に作られる、防衛政策の大綱、ここに反映されるというふうに、なっています。 安全保障と防衛力に関する懇談会が出した報告書です。で、この報告書をですね、要点だけ言いますと、一つは、テロなど新たな脅威に対処する多機能で弾力的な防衛力を整備するんだと。これが一つ。それから二つ目、これ大事だと思います。自衛隊の国際平和維持活動の本来任務への格上げだと。自衛隊は今は、国土防衛といいますか、専守防衛、これが主な任務ということになっています。で、それをですね、今度は海外に出ていって活動をする国際平和維持活動、これをも本来任務に格上げすべきだと、こういうふうに言っています。それから三つ目が、財界が、相当強く求めています。武器輸出三原則、これの緩和、これをも盛り込んだ最終報告書を提出したというのが10月4日の話です。せっかくですから A4 のちょっと資料を見ていただきたいと思うんですが、それほど細かいことは言いません。一番上を見ましょうか。一番上のところのですね、真ん中よりやや後ろをちょっと見ましょう。2、統合的安全保障戦略とこういうふうになってます。一番上の段の真ん中よりやや後ろ、関数字の2、統合的安全保障戦略というところですが、日本が取るべき統合的安全保障戦略の大きな目標が2つあると。で、日本に直接脅威が及ぶことを防ぎ、脅威が及んだ場合にその被害を最小化する日本防衛。第2は、世界の様々な地域での脅威の発生確率を低下させ、ここ一つ重要だなと思われたのが、在外法人、企業を含め、日本に脅威が及ばないようにする国際的安全保障環境の改善であると。これは何度も、ここの場でもお話をさせてもらいましたけれども、今、相当程度、日本の大企業が多国籍化をしてですね、海外に拠点を置いてます。日本の資産であるとか、若い人たちであるとか、それから技術であるとか、そういったものが海外に相当程度行っている。なんとか財界の側は、この海外に出てった、日本の権益と言っていいでしょうか、その権益を守りたい。で、守るためには、今の段階ではアメリカが中心になって守ってくれて、それの後押しをするのが今の日本の限界だと。そうではなく、自衛隊が堂々と海外でも出て行って、守れるような体制を作ってもらいたいと。そういう財界の要望が、今回の報告書には、はっきりと反映されているな、ということが見て取れます。それからその次に、括弧1、日本防衛というのがありまして、その1、2、3、4、5行目ぐらい読みましょうか。冷戦終結後十数年を経て、日本への本格的な武力侵攻の可能性は大幅に低下しているというふうに、これも認めています。日本が本格的に侵攻されると、こういうことは、ほとんどないと、こういうことを認めている。で、この認めているのにもかかわらず、何故会見までしてですね、日本の安全保障と言うんでしょうかという問題ですよね。じゃあそれに代わるものとして何を挙げているかというと、テロ攻撃という従来の国家間の抑止という概念では捉えにくい脅威が深刻な問題となったと。こう言われると我々の目には、9.11 のアメリカでのテロの印象があまりにも強いので、何らかの手を打ってもらって、ああいうことが起こらないようにしてもらう。そのためには安全保障機能の強化、これも必要かなというような風潮をですね、これを作りたいということになるんでしょう。しかし、一つものすごくよく言われる例を挙げたとしてもですね、世界で最大の軍事力を持っているアメリカがテロの襲撃で影響を受けたんだと。じゃあ日本がですね、どれだけの安全保障システムを整えたら、どれだけの軍事力を強化することによってテロを防ぐことができるのかと、ペンタゴンというアメリカの国防総省がですね、攻撃を受けるんだという事実ですよね。となると、どれだけの防衛力を持ってテロを防ごうというのかと。となると、防衛力ではない、軍事力ではない方法でしかテロというのは防げないのではないかということに、単純に気づくのではないかというふうに思われます。 テロに対する対策というのは、これは僕も含め多くの人たちにとってですね、
必要だというふうには考えられるでしょうが、それがすぐ軍事力の強化であるとか、そういう議論になるということについては、
冷静な視点が必要かと思われます。あと、このような安全保障に関わる報告書であるにもかかわらず、下から2段目ちょっと見ていただけますか。
下から2段目
の右の方です。新たな防衛力の体制というのが関数字2であります。ここの括弧1に考慮要素というふうにして、これから何を考えていかなければいけないか、考えていかなければいけない要素の一つとして少子高齢化を挙げています。
社会保障に関わる問題の報告書で少子高齢化がね、これがあの問題になるのはよくある話ですけれども、
防衛の問題についての報告書で少子高齢化が出されている
。これが考えられるんですよね。
徴兵に直接徴兵にまで行くかどうかはともかくとして、何らかの形で若者を動員するというかですね、持ってくる策、これを考慮していかなければいけないという、そういう報告書になっているんだという、この点だけ指摘をしておきたいというふうに思います。あと、いろいろと注目することはいっぱいあると思いますけれども、見ておいてください。で、この中で、先ほども言いましたように、相当程度財界の意向というものが、アメリカの意向とともに財界の意向というものが盛り込まれているということです。 それから、少し、話が変わりまして、教育基本法の、関わる問題ですけれども、公明党もですね、愛国心という言葉を入れるか入れないか、国を愛するにするのか、それとも国を大切にするのか、するというところか、このあたりで、なんとか決着をつけたいという、まだ留保するところはあるんですけれども、それでも教育基本法改正、改正の法制化ということに向けて議論をするというところにまで進んでいっています。で、9月26日に北海道新聞に載ってました教育基本法改正に賛成か反対かという世論調査において、ちょっと驚きましたね。賛成が 59%、 しかも愛国心というものを入れるということに 66% の国民が肯定をしている。で、その一番の理由が現代の教育を取り巻く問題だと、こういうふうに、理由が挙げられています。しかし、ここも冷静に考えなければいけないのじゃないかと。愛国心というものを法制化することに伴うデメリット、それとともに何よりも現代の教育を取り巻く問題、不登校であるとか少年犯罪が劣悪化しているとかで、あるいは引きこもりが増えているとか、いろいろ言われます。こういった事柄は道徳心とか愛国心の欠如が本当に原因なんだろうかということは、冷静に考えなければいけないんじゃないかというふうに思われるところです。昨日たまたま電車の待ち時間がありましたもので、本屋でパラサイトシングルという言葉を作られた山田さんという東京学芸大学
先生だと思
い
ますけれども、社会学者ですが、
彼が、書かれた新しい本をちょっと、見ましたら、彼も1998年という年代をピークにして、相当程度社会が変わったと、こういう報告をしています。1998年だと、こういうふうに彼は言っています。自殺というのが2万人台だったのが3万人を優に越すようになったのもその時だし、それから、引きこもりというのが問題化されたのもこの頃だと、いろんな事例を挙げられています。で、その理由として、彼の説です。僕はそんなのを検証する能力はありませんが、彼の説によりますと、大手の会社、大手の企業が潰れたり、大手の企業でリストラが生じるというのを若者が目の当たりにしたのがこの頃だと、こういうふうに言っています。で、どういうことなのかといえば、かつてであれば、いい大学に行って、なんとか一流企業に行ったら、しんどいかもしれない。まあ、企業人として、会社人間になって、しんどいかもしれないけれども、まあ、豊かな、それなりの生活は確保されるだろうと。ところが、例えばその前からになりますけれども、山一証券であるとか、僕の友人なんかでも山一証券に勤めた、友人います。 で、関西でしたから、それから蘇合に勤めた友人、それなりに何て言うんですか、優秀な友人がですね、蘇合に勤めていて、まあ、立派な蘇合の人間になるんだろうなというふうに、まあ、傍から見てましたけれども、まあ、そういったところがですね、ものすごく苦しい困難に、まあ、ぶち当たったと、いうことですよね。で、若い人たちを中心にして、一生懸命勉強して一生いい大学に行って一流企業に入ってなんぼのもんなんだろうかと、本当にその後安定した安心の、自分の設計将来設計ってできるんだろうかと、でこういう不安があって、しかも少しつまずきなんかがあったら簡単に自暴自棄になってしまって犯罪に走りやすいと、こういうことを彼は言ってます。彼は別に法律とか政治をやられている方ではないんですけれども、そこに問題があるだろうという指摘から考えるならば、道徳心や愛国心を回復させるということがそのような事情状況に対する処方箋になるとは言い難いですよね。むしろそうではないところに原因があるというふうに社会学者も見出しているんだと、そういう報告です。それから日本経団連が税制改正要望を発表しました。2007年に消費税を 10% まで上げ、法人税を引き下げ、環境税導入には反対と、まあ、好き放題、言われております。それから9月22日には第二次政党通信簿を発表していると、いうことがありました。あと身近なところに行きまして、警察白書というのが、出てます。これは松岡さんなんか関わりがあるんじゃないかというふうに、思ったんで書いておきましたけれども、地域住民やボランティアによる、防犯パトロールなど自らの安全を自らで守る取り組みの重要性が強調されています。室蘭なんかでも単に警察任せで、防犯というのができるわけではなく、皆さんのご協力が必要ですと。そしてご協力をすることが、これは、ものすごく微妙と言いますか、いい面とともにですね、管理する側に回ってですね、何らかの監視をすると、で、あるいは逆に言うと監視される、それも警察にではなくってですね、ご近所に監視をされるような、そういう社会の到来というものに対する、少し危機感というものを、確認しておきたいというふうに思います。以上がですね、憲法をめぐる、動きのところですけれども、一方的にダッと喋るのはやめた方がいいということを判断しておりますので、何かこの時点で、少しコメントなり思われることがあったらご意見ください。よろしいですか。それでは今日のところに行きたいと思います。テーマは新しい人権と日本国憲法というふうにしておきました。中心的な事柄は何かと言いますと、環境権であるとかプライバシー権であるとか知る権利、よく言われています新しい権利の、3つですけれども、これらを憲法に明記する、で明記するために憲法を改正するのはいいことではないかと、こういうふうに思われる方々が大変、たくさんいられますと。で、本当に2つのレベルで考えましょう。本当にいいことなのかという問題と、これを書き加えなければ明記しなければ今どうにもならない状況にあるんだろうかという方向で、考えてみたいというわけです。で、括弧1番目、早速いきたいと思います。新しい人権と現憲法というふうにテーマを打ちました。新しい人権、先ほど言った3つですけれども、これは今の憲法の下では主張できないのかということです。これはご承知の通り、今の憲法103条までありますが、プライバシー権という言葉ありません。環境権という言葉も知る権利という言葉もありません。だから入れた方がいいと、こうなると何か環境権というこういう条文を入れたらですね、何かものすごく日本という国が環境を大事にする国に変わって、今のような、公共事業でのですね、無駄な開発というのも止まって、公害も止まって、自動車なんかも規制されて、何かいい方向に行くのかなと、いうふうに、そんなふうに簡単に考えていいのかという話です。で、少し専門的なことを言いますと、現憲法の下で主張できないのかということですが、運動のレベルで環境を守れ、これを憲法のどっかの条文を引き出し、どっかの条文を手がかりにして、 環境を守れということができるのかできないのかというと、これはもうずっとなされてきましたし、できるというふうに言わざるを得ません。問題は法的な問題として、すなわち環境権が侵害された、自分が、きれいな空気きれいな水の下で、豊かに生活すると、それができなくなったという現状があって、それをなんとか救済をしてくれと裁判所に持ち込む際に、憲法上環境権という言葉がないがためにできないのか、あるいはプライバシーの侵害があってどうにもならないと、自分のプライバシーを保護するように裁判所に持ち込むときにプライバシーの権利というのがないからできていないのかというような問題です。したがって、主張というところには裁判所で、しっかり訴えることができるという法的レベルの主張、これができるのかできないのかという、そこまで考えたいと思います。で、前回基本的人権の考え方というところで確認をしました。レジベにはわざとと言っていいわけで、わざとっていうわけじゃないんですが、ちょっと書き忘れたところがありますけれども、人権とは人間が人間として生きていくための不可欠な権利だと、こういうふうに一般に理解されていると、こういうふうに前回確認しました。で、とりわけ個人の尊厳、これが最も核心になるんだというようなことも、話をしたと思います。となるとですね、じゃあ、これは渋谷先生の、テキストで言いますと、62ページに早速書いてあることですけれども、社会は確かに変わると。戦後直後にできた時には、プライバシーということも自覚されてなかったでしょうし、環境というものがこれほど深刻な事態になるということも、理解されていなかったはずです。で、それが社会が変わることに伴って、やはり、なんて言うんですか、人間が人間として生きていくために不可欠であるにもかかわらず、それが憲法には明文化されていない、そういうものが生じるというのは、これはあながちおかしなことではありません。憲法が制定された時というのは、渋谷先生のテキストから言葉を拾いますと、歴史的経験を通じて実証済みのものが憲法の条文に明記されている。で、時が流れるとその歴史的経験を通じて実証済みだったものは過去の社会において必要とされ獲得された権利であって、今もっても当然それは重要なんだけれども、それ以外にもやはり何らかの、権利として主張したいもの、有効に主張したいものが出てくる。これはまあ宿命的であると、こういうふうに言えるかもしれません。じゃあその都度憲法を変えてですね、その都度憲法に付け足していくというようなことも一つ考えられなくはないですけれども、実際問題憲法の改正が困難だということに加えて、63ページに渋谷氏は書いてますけれども、真ん中辺にこう書いてありますね。それだけではなく、そもそも新しい権利とは、社会の多数者から抑圧されている少数者にとってこそ必要なものであって、どっちかというと抑圧している側の多数者の側にとっては、その権利に反対であるか、あるいは無関心であることが多いと。そうするとそもそも国会で多数の賛成が得られるのか、さらに国民の多数の賛成が得られるのか疑問だというようなことも書かれています。で、最後2行を読みますと、で、簡単に憲法が必要だから改正、必要だから改正と、こういうふうに言うならば、後ろから4行ね、憲法自体の重みがなくなり、権利そのものが軽視される風潮が生じる恐れもありますと。で、憲法は逆説的に言えば、むしろ改正されないことによって人権の中核的部分をしっかり守っていると、こういうふうに言うこともできるのですと、まあこういうふうにまあ書かれています。それに付け加えみたいなことを、今日やっていきたいというふうに思うんですが、でもいずれにしてもですね、人間として生きていくためにこれはどうしても必要な権利だと、そういうものが実際侵害されているにもかかわらず有効に主張することができないというのは、これはやはり人権と言えないわけですから、これはやっぱり問題があるはずです。じゃあ何らかの手立てをしながら、しかもすぐ憲法改正というのに走るのではなく、そのまでに、それまでにやれることをやろうというのが、当然の発想でしょう。 でまず、人権条項の解釈として、例えば知る権利というものを導き出してきているのは、この知る権利についてはもう今日においては学説上もう憲法から導き出せるというふうに承認済みの法的確信になっていると言っても、問題ないと思います。どこから持ってきているかといえば、憲法21条の表現の自由から導いてきている。で、どういうことかというと、表現、これ、アメリカのですね、判例を素材にした議論なんですけれども、表現の自由として何が大事なのかというか、人々の思想であるとか、人々の発する情報が広く社会に流通する、行き渡ることが大切なんです。で、アメリカには思想の自由至上論という議論があって、思想というのは誰か偉い人なんかがですね、この思想こそが正しいんだとこう言って決められるものではなくて、自由に思想が流通する中で切磋琢磨されていく、その中で残っていくもんだと、こういう、思想の自由至上論という考え方があります。となるとですね、送り手だけの問題ではなく、表現というのは表現する側、言う側だけの問題ではなくって、聞く側にとっても表現活動というのは大事なんだと、これを手がかりにしまして、情報の受け手の権利、これをも表現の自由から導くことが可能なんだと、こういう論理です。そしてとりわけ今日においては、政治に関わる大切な情報というのが行政機関に集中している。加えて、今、今日においては、メディア、まあ確かにインターネット等々で、我々からもですね、多くの人たちに情報を発信するということも徐々に可能になりつつはありますが、一般には新聞、テレビ等のマスメディアが一方的に情報を送ると。で、このような偏った情報、これを受けるばかりじゃなく、我々で必要な情報を手にしようではないか。ここを表現の自由から取ってこようということです。で、一般には表現の自由からですね、知る権利というのが導かれてきます。加えてなんですけれども、知る権利というのは政治に関わる、政治に参加するにおいては状況を知っていなければ政治参加ができない。だからこれは国民主権からも導くことができるんだとか、あるいは政治参加の権利として単に政治に参加するというのは選挙に行くだけではなくって、我々が政治に関わって表現をする、意見を言う、あるいは、周りの人たちと政治に関わる議論をする、こういうことも含めて広く政治参加の権利と、こう考えるならば政治に関わる正確な情報を知り得る、これは必要不可欠なことだろうと、こういう見解もあって、知る権利というのは今日においては、憲法上、導いてこれるというふうに学説では、理解されています。ただですね、国民の知る権利に言及した判例は、博多駅事件という事件であるんですけれども、残念ながらこの知る権利を根拠にして情報を引き出してくるというところまで明確に言い切った判例はまだないというのは、これは事実です。で、行政機関の保有する情報の公開に関する法律というのが1999年に作られました。で、この法律にも知る権利は明示されていません。となると、法律についても、とりわけ国会の多数派の人たちは、知る権利というのを法律にすら書きたくない。それをですね、なんで憲法に書こうとするのかという素朴な質問出てきますよね。次です。今日の焦点になるところですけれども、とりわけプライバシーの権利、これはもう判例も含めて、プライバシーの権利というものは法的権利になっていると、こういうふうに言っていいでしょう。で、これはプライバシーの権利憲法上ないのにどこから出してくるのかということですが、憲法13条という条文を根拠に出してきます。13条の条文はレジュメの裏側の方に載っけておきました。日本国憲法の人権条項中、憲法の人権条項っていうのは、まあ、10条から始まって40条まで、ずっと人権条項が並びます。で、14条が平等、それから15条政治参加とこうきまして、20条の信教の自由、21条の表現の自由、22条の経済活動の自由というふうに、だーっと憲法のそれぞれの人権の個別規定が並びます。
で個別規定が並ぶその前の12条13条は一般的に個別規定を述べるまでの総則的な規定だというふうに解されていて、次のような条文が13条にあります。憲法13条次のように言います。すべて国民は個人として尊重される。生命自由及び次です、幸福追求に対する国民の権利については公共の福祉に反しない限り立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする。この幸福追求に対する国民の権利というこの部分ですが、幸せを求める権利ということですが、これが具体的に何を指しているのかというと、具体的に指しているのではなく、いろいろなものをひっくるめた、今名古屋大学に移られた浦部先生の言葉では、ドラえもんのポケットのようなものであるし、僕の師匠の上田によりますと、内出の小槌のようなものなのだと。個別の条文の前にあるひっくるめた総則的な規定、包括的権利とこういうふうに言って、13条の言葉、幸福追求権というのはそんな権利なんだ。したがって、これは人間として生きていくために必要な権利で、なんとかこれがなければ、自分たちの生活、自分たちが抑圧されている状況が改善できないと。こういう事態に出くわしたときは、憲法13条の幸福追求権というものを手がかりにして権利主張することが可能なんだというのが、今まで築き上げてきた学説です。幸福追求権を包括的な権利と解して、明文規定のない権利もここから導かれると、こういうふうに解するわけです。でところがですね、こういうふうに、ひっくるめて何でも出てくると簡単に言ってしまうと、じゃあ例えば権限権であるとか日照権であるとか消防権であるとか、いろんなものを次から次にどんどこ憲法13条から出てきますと、こういうふうに言うことができる、言うことを認めてしまうと。でそれは一面ではいいんだけれども、そうなると人権がいっぱいいっぱい作られすぎてしまってですね、一つ一つの人権の価値というものが下がってしまうのではないかという、人権のインフレ化というものが生ずるのではないかという、そういう懸念が起きてきました。でそこで、何らかの形で、13条から導くことはできるんだけれども、しかし何でもかんでも好き放題出していいというものではなくて、個人の人格、これは個人として尊重されるという13条の条文、この条文を手がかりにして個人の人格と密接に結びついたもの、これが導くことができるんだとかですね、実際に何て言うんですか、ものすごく豪邸に住んでてですね、裕福な生活をしていると。でところがちょこっと横になんか建物が建って、火が遮られたと、日照権の侵害だけしからんと、こういうような、ものを指すのではなくて、抑圧されている現実、その現実の中で、なんとか、この状況を打破したいと、そういう運動、これに基づくもの、こういったものの時に憲法13条は手がかりになるし生きてくるんだと、こう考えたらどうかという主張もあります。後者の方は比較的少数ですけれども、僕なんかは、その後者のですね、運動というものは、人権を、保障する、人権保障を実現するにあたってやはり必要だろうと。でその運動というのは必ずしも多数派になる運動ばかりではありません。むしろ運動が強くならざるを得ないのは、多数派になったらですね、みんなが応援してくれるわけですから、それほど強い運動が必要ないかもしれないと。ところがまだ多くの人たちには認められていない。その時にですね、声を上げていくという、こういう状況を憲法は後ろ支えになるんだと、こういうふうに返したいなというふうに思っています。で、13条を、今のような包括的な、権利保障規定と、こういうふうに理解することは、裁判例も認めています。 はるかと言いますか、だいぶ前ですね、だいぶ前、1969
年の、京都府学連事件、これは学生運動でデモ行進をしている学生たちを警察官が写真を撮ったと。で、その時に、肖像権の侵害ではないかと、こういうふうに今訴えた事件です。で、この時の肖像権、警察にですね、写真が撮られると。写真を撮られると。デモ行進している時の写真を撮られると。これに対して、これは嫌だと。これはおかしいだろうと。こういう思いで、裁判に持っていったというわけです。で、この時に、最高裁判所はどう言ったかというと、肖像権とか、みだりに要望を取られない、撮影されない権利なんていうのは憲法上ありません。ないけれども、警察官が正当な理由もないのに、個人の要望等を撮影することは、憲法13条の趣旨に反し、許されないというふうに、13条から、直接個人の要望等を撮影されない権利なんていうことは、持ってくることが困難そうなんだけれども、これを手がかりにして、撮影することは許されないという判決を出しています。13条が、包括的な権利として、実際最高裁においても力を振るったと。こういう事件と解することができるでしょう。それからもうプライバシーの権利としては、権利については、まあ、法的権利として、判例でも確定していると、見てよいと思います。有名な三島由紀夫さんの宴の後事件というのがありました。ちょっとだけ紹介を、いたしますと、あれですね、元外務大臣で東京都知事選挙に、まあ、革新政党から、まあ、推薦されて、まあ、立候補したと。したけれども落選された、まあ、有田八郎さんと、ですね。で、彼がですね、政治と、ごめんなさい。彼がですね、彼の、まあ、選挙に、まあ、尽力した、妻ですか、との、愛と、それから、まあ、政治との関係、これを、まあ、一つの、なんていうんですか、モチーフにした、三島由紀夫さんの、まあ、小説があると。で、これに対して、有田さんの側がですね、これは、まあ、プライバシーの、まあ、侵害ではないかと。いうような、まあ、訴訟が起きると、いうことなんですけれども、この時もプライバシーの権利というものを、まあ、法的権利として東京地方裁判所は認めていますし、それから最近では石に泳ぐ魚事件、そうですね、ユンさんですかの事件、それから早稲田大学で、最近起きた事件ですけれども、江沢民さんだったと思うんですけれども、彼が来た時にですね、早稲田の学生に、まあ、講演会、まあ、講演会に、まあ、講演会場に、まあ、来てもらって、実際話を聞いてもらうと。ただし、その講演会に行く人は、事前にですね、学籍番号と、住所と名前ですか、これが、きっちり名簿として、届け出されて、で、その名簿が、まあ、警察の方にですね、行き渡ったと。こういう事件が、まあ、ありました。で、これらでも、プライバシーの権利というものを、裁判所の方は、まあ、認めていると、いう事件です。それから次ですが、環境権についてですけれども、この環境権についても結論から言いますと、はっきりと環境権というものを、憲法13条なり、どこそかなりから導き出したという、明確に導き出したという、そんな裁判の判決はありません。これは事実です。ところが環境権についてですけれども、重要なのは、まあ、大阪空港訴訟の第一審ないしは第二審、判決かと思いますけれども、ここでは、こういうことを言っています。個人の生命、身体、精神、及び生活に関する利益は、各人の人格に本格的なものであって、その総体を人格権ということができ、このような人格権は、何人もみだりにこれを侵害することは許されず、その侵害に対しては、これを排除する権能が認められなければならないと。と、こういうふうにしまして、人格権として構成することで、実質的に、まあ、環境権の侵害というものを、認める、こういう判決が、残念ながら最高裁では、これを覆されるわけですけれども、大阪、地裁高裁では、それを認めたと。こういう判決が出てきています。で、環境権についてですが、こ この今言いました、大阪高裁の判決も人格権というのをこれ憲法13条から導くわけですけれども、環境権についても学説上は13条の幸福追求権、あるいは、健康で文化的な最低限度の生活を営む25条、ここらから導かれるというふうにするのが一般的な理解だということです。で、以上、ここで確認してきたことは何、ここで今までお話ししてきたことは何かと、こういうふうに言いますと、新しい、知る権利にしても、それから環境権にしても、プライバシーの権利にしても、憲法には直接明文規定はないけれども、13条、とりわけ13条を使うことによって、主張することは可能だと。少なくとも学説上はこれが確認されて、学説上はもうほぼ一致を見ていると。で、残念ながら、裁判所で出てないところはありますけれども、こういう主張は可能なんだというところです。で、むしろですね、これは後の話ともつながるんですけれども、むしろ環境の問題なんかについて、確かに環境権とこういうふうに言われてもものすごく漠然とした権利なので、これからどこまで要求できて、どういう権利、具体的な権利が導かれるのかというと難しいところですから、むしろ環境にしてもプライバシーにしても、それは個々の法律で具体的な中身っていうものを、明確にしていく。この作業こそ求められているのではなかろうかと、こういうふうに思われるところです。で、とりわけ括弧2番目のプライバシー権について、少し展開を話だけしておきたいというふうに思います。次回、来月のテーマが、平等に関わる問題で、その次は表現の自由のところになりますから、表現の自由とプライバシーが、衝突するという事例は表現の自由のところで、触れ直すということにしまして、プライバシー権というものが、どういうふうに出てきたのかということのみ見ておきたいと思います。で、このプライバシー権が今日においては、学説だけではなく、判例においても確認されているということはお話ししました。で、元々の起源ですけれども、これはアメリカで、生じたというふうに、これは渋谷先生の本にも載ってました。だいぶ後の方になりますか。69ページからのところになりますけれども、The right to be let alone という、一人で放っておいてもらう権利として、スタートしたんだということです。とりわけ、プライベートな問題について、ここについては干渉されたくないと、こういう権利として、スタートしています。で、日本では、宴の後事件、これは先ほどお話しした、三島由紀夫さんの例の話ですけれども、この事件において、私生活をみだりに公開されない法的保障ないし権利と、こういうふうに捉えられて、プライバシーの権利が認められています。で、このプライバシー情報ってどんな情報なのかということについても、この宴の後事件では3つのことを言ってます。1、私生活上の事実、または私生活上の事実らしく受け取られる恐れのある事柄。2、一般人の感受性を基準にして、後悔を抑しないと、であろう事柄。3、一般人にはまだ知られていない事柄。これらがですね、プライバシーなんだと。こういった事柄をみだりにですね、公開すると、いうことは、これはプライバシー権の侵害にあたると。で、ここで大事なことは、やはり、公開されたくないと。自分の私的な事柄について公開をしてほしくないという消極的な権利。そしてプライバシー権というのは、この時点では一人で放っておいてもらう権利というアメリカの出自の段階と極めて近い、そういう形のスタートをやはり切ってます。で、参考までにこれ渋谷先生の本から取っておきましたけれども、プライバシー権と表現の自由、これ表現の自由というのは、これは自治会お話しますが、極めて重要な権利です。したがって、プライバシーの侵害だ、プライバシーの侵害だということで、表現活動が抑止されるということは、これはあまり望ましいことではないと。実際今の段階ではですね、相当程度プライバシーの主張に表現活動の方が追いやられているという状況もあります。 で、しかしですね、やはり自分にとって絶対に知られたくないことが、むやみやたらにですね、広められるということは、これもまた当然人格が侵されるということになると。で、ここでどういうふうに調整するのかということについて、一般に言われていることのみ、そのまま書いておきます。おきました。プライバシー権が表現の自由に劣ると判定される場合として、1、プライバシーと考えられる情報の、公表が歴史的社会的な意義を持つような場合、これは表現の自由の側に軍配が上がる。2、その人の社会的活動の性質や社会に及ぼす影響などから、その活動に対する批判評価の一資料として、やはり、ちょっと私的な話だけれども、これは必要だ。こういう場合も表現の自由に軍配を上げる。しかし、1によりも大事なのは3でしょう。知事や市町村長、国会や地方議会の議員、またはその候補者など、社会一般の正当な関心の対象となる公的立場にある人物について、あるいはその公職への適否を判断するときに資料の一つとして必要と考えられる場合、政治家等々についてはこの点から相当程度、わかりやすく言えばプライバシーがないというかですね、プライバシーの権利というのが主張できない、こういう調整原理というものを、少し、判例の方でも確認しているということです。で、どちらにしましても今の段階では消極的な暴かれたくない、公表されたくない、やめてくれという権利でした。ところがこういう消極的な権利として考えるだけでは不十分ではないかという議論が出てきます。とりわけ情報化社会の進行の中です。
こんな話があって、ある女性の後輩に僕はえらく怒られたことがありました。で、ある研究会で、僕は研究会の事務局をやってました。で、憲法政治学研究会という研究会なんですけども、
で、その研究会の別のメンバーがですね、自分が論文を書いたから、この論文を、何人かの人に、送りたいということで、僕は事務局やってましたが、名簿の管理をしてた。で、そこで、じゃあその人の住所と電話番号、教えますって言って、僕は警察にも住所と電話番号を書いてですね、送りたいという人にファックスをしたわけです。で、同じ研究会仲間だから、これは問題ないだろう。で、むしろ書いた論文を送りたいって言うんだから、それはいいのではないかというふうに僕は簡単に思って、まあ、よく考えたら電話番号まで教えることってのは良くなかったかもしれないんですけれども、やってしまったんです。まだプライバシーに、もうだいぶ前の話なんですけれども。で、そうするとですね、その女性から、相当程度怒られましてね、なんでそんなのを勝手に教えるのと。で、まだ携帯電話っていうのが普及していない頃だったと思うんですけれども、電話がかかってきたと。抜きずりで論文のことを言うんですけども、書いた論文を送りますので、どうかちょっと読んでくださいという電話をいただいて、なんで人には私の電話番号を知ってるのかでまず驚いたと。で、しかもその住所まで教えるんだったら教える前に私に一報してよということで、えらい怒られたんです。で、それから、はい、すいませんという形で、でね、これね、事務局をしてる側からすると、年賀状を送りたいから住所を教えてくれとか、なんかいろいろなことでそういう問い合わせがあったのに、確かに僕だって、会員外の人がそういうことを言ったら、その時ですら教えなかったと思うんですよ。同じ会だから、もう普通にその会合で一緒だったら、住所を教えてなんてこと簡単な話だからということで、やってしまったんですけれども、そうだと、怒られたところを契機にして慎重にならなければいけないなというふうに思ったことがありました。で、それから僕個人で、これは笑い話にもならないような話ですけれども、僕は大学受験に失敗を1年目しまして、で、浪人することを決めたんですよね。で、失敗をして合格発表があった翌日か翌その次の日ぐらいで、僕親しい友人と、それから高校の先生にしか教えてなかったはずなのに、なぜか予備校から電話がかかってきてですね、奥野さん惜しかったですね、わけのわからんこと言うんですね。で、来年うちに来て、頑張ってください、絶対大丈夫です、わけのわからんこと言うんですよ。なんでこの予備校が
僕が落ちたことなんかを知ってるのという、そういう話です。で、その時はちょっと怖いというような、感じが受けましたけれども、今となっては今となってはと言いますか、
それ以上のことが、散々なされているという状況は学生なんかと話をして、
僕なんかがよく言うのはこれも当たり前でしょうけれども、そう簡単に、とりわけそのビデオ屋さんとレンタルビデオ屋とか、そういったところの会員になるときに、当然のことながら学生証のコピーとか免許証のコピーなんていうものをですね、取られることが多いと。で、なくなっているところもあるんですけれども、今でも取られているところがあると。で、そういうところで簡単にですね、ちょっと学生証のコピーとか免許証のコピーっていうのを、あ、そうなのかと、室蘭工業大学2年生のこのこういう顔でここに住んでいるというこの貴重なデータをですね、渡してしまうというようなことになるんだというような、話は再三するところです。
で、話それましたけれども、で、何が言いたいのかと言いますと、今我々の情報っていうのが、相当程度自分の知らないところで、自分の管理から離れたところで、出回ってしまっているという、もう当然のことながら、もうご承知だと思いますけれども、どれくらいの貯金高があるのか、とかですね、あるいはどういう病気を持っているのかとか、そういうところまで、僕は詳しく知りませんけれども、プライバシーを、チェックしていく。で、あるいは、昨日聞いた話では、トヨタ自動車の本拠地がですね、名古屋の方に移ってくると。そうなると、名古屋の近辺で、トヨタの職員を対象にした、ものを売ると。となると、トヨタの職員がどんなブランドが欲しいのかというものをものすごく調査を始めていると。で、これは京都にもありました。伊勢丹という、デパートが出てくるときにあたってですね、成功したんですけれども、ものすごく徹底してですね、買い物に来る層なんかの、情報というものを取り集めたと。で、これは向こうは向こうで商売ですから、なんか違法スレスレのことまでやってですね、いろんな情報を集めるんでしょうけれども、でも当然自分の病気であるとか、あるいはもう当然のことなら、レンタルビデオとかレンタル CD なんかで言ったら、この人がどんなビデオを毎回借りるか、どんな CD を毎回借りるかっていうのは、CD 屋さんにしたらもう分かりきってる話ですから、だからこの人はこういう趣味があるんだ、ということですよね。それはもうコンビニなんかでも、どういう買い物をしたかと。いうことから始まって、僕はここに詳しい人間ではないんですけれども、相当恐ろしい、状況になってきていると。で、何よりも恐ろしいのが、自分の知らないところでそれが出回っていくという、現状が、恐ろしいと、いうことなんで、で、そこでですね、単にほっといてくれというだけではなく、自分の情報は自分で管理できるようにすると。こういうところまでプライバシーの権利から言わなければいけないし、言えるようにしなきゃいけないと。で、自分に関する情報の収集、管理、流通、提供、こういった全般的なプロセスを自分がコントロールする権利、こういうふうに、単に受け身消極的なほっといてくれっていうんじゃなく、自分で管理するんですよと。こういう権利にまで、しっかりと充実させなければいけないという議論が出てきています。当然のことながら、この友人にはここまでは知ってもらってもいいけれども、一般大衆の人たちには知られたくないとか、そういうことは誰にだって、あるはずかということです。で、逆に家族には知られたくないけれども、友達には知られてもいいとか、そういうことも当然あるかと思います。で、これが一つの転換点です。で、もう一つですけれども、プライバシーの権利というのが、自分のですね、プライベートな問題、このプライベートな問題について干渉を受けないという権利の側面、ここを強調することによって、私生活の自由、私生活に関わっては自分のことは自分で決定できるということを主張できるようにしようと。自己決定権というものが、これは法的な議論として強調されるようになってきています。で、プライバシーの権利っていうのが、これは裁判所でも認められるというところから、ならばここの意味内容を深めていこうということです。家族のあり方を決める自由とか、ライフスタイルを決める自由。例えば高校生が髪型を、変わった髪型をすると。で、この変わった髪型に対して、丸刈りをしたと。で、罰則として丸刈りをしたり、場合によっては退学処分をしたと。で、それに対して、なんでと。 自分の髪型を自分で決める、これは自己決定権として主張できるはずだと、こういう議論が当然出てきますし、生命の処分を決める自由として、医療拒否であるとか、それから、尊厳死、こういったこともこの13条幸福追求権、その中のプライバシーの権利、さらにそこから意味を取り出してきた自己決定権という形で、主張がなされているということです。ちょっと余計なことまで言いました。括弧3の方行きましょう。新しい人権と改憲論です。翻りまして、今日のテーマに、考え直してみたいと思いますが、今の段階で確認できたことというのは繰り返しになりますけれども、現憲法の下でも環境権プライバシーの権利というものは主張することができるんだと、こういうことを言いました。じゃあ今度逆の側です。自民党も、それから公明党も、新しい権利というものを明記すべきだと、こういうふうに言ってきてます。じゃあとりわけ自民党、あそこは環境権とかプライバシーの権利を憲法に明記すると主張する。じゃあ彼らはそれほどまでそれらの権利の擁護に熱心なんですかということが問われなければいけないと。でずーっと憲法に明文規定がないから、だからなんとか13条とか25条を手がかりにして環境権というのを導いてきて公害と戦った、ああいう人たちと一緒に自民党の人たちは戦ってきたのか。もし戦ってきて、それでもやはり不十分さ、限界がある、だから憲法に環境権を入れましょうと、これだったらまだ理解はできると。ところが本当に自民党の人はそういうことをやってたかというと、むしろ逆ではなかったかと。大型開発公共事業、こういったことをやったりとかですね、むしろ公害を出す側を擁護する、こういうことをやっておいて、なんで今更環境権、こういうことです。本当にプライバシーということについて大事だ大事だと、これは尊重しなければいけないと、こういうスタンスに立って敏感にプライバシーの問題を捉えていたのであれば、なぜ盗聴法の強行採決なんて許すんですか。盗聴法なんて紛れもないプライバシーの侵害でしょ。こういうことになります。環境やプライバシーの保護に逆行するようなことを少なくともされた事実がある。それがなぜ今さら環境権やプライバシーの権利を憲法に入れろと、
こういうことなのですか、
いうことです。一つ考えられることは、9条を変えるという本丸があって、ところがこの本丸を露骨に言ったらですね、多くの国民から反発を食らうと、また復古的な、戦前のような戦争をする国になるんですか。だからいや違いますよと、9条も変えますけれども、それと同時に皆さんも大切だと思われているプライバシーの権利なんかも憲法に入れるんですよという、9条改憲の地ならし的な役割として主張されているんだろうか。これは従来から言われてきてたことです。一定の意味では、僕も賛成します。改憲論者の本気のターゲット、これは直接9条改憲の地ならしとまでは言わなくても、少なくとも国民が持っている改憲アレルギー、これは今だいぶ弱まってきてますけれども、これをさらに弱めるという役割、護憲的改憲論なんていう名目のもとでですね、ずっと主張されてきたということです。それから最近になって出てきている改憲論を見ますと、新しい権利を作るということは言ってます。新しい権利を創設するとは言ってるんですけれども、同時にです、新しい権利を明記するとは言ってるんですけれども、それと同時に新しい義務、これをも作るんだと、こういうふうに言ってきている。例えば自民党が出してきた、論点整理ですか、あの中には環境権とともに環境保全義務に関する規定を設けるべきだと、こういうふうになっている。同じく公明党も、環境権は良好な環境を享受し、国家及び国民が環境保護に努めるといった趣旨の権利であるとともに責務だと、こういうふうに言ってきて、これは難しい問題があると思います。環境を守る義務というところまで言ってもいいのではないかというふうに考えられる方、いられると思いますが、しかしそれにはまず最初に最も環境破壊を行っているのが我々個人なのか、それともどこなのか、ここを確定する作業っていうのは当然していかなければいけません。一人一人の個人、国民への義務とか倫理規定のような形で 環境権あるいは環境を守る義務、保全義務、こういったものが、出されるということについて冷静であった方がいいと思います。それから、情報に関する新しい権利と義務の規定を新たに設けるべきだというのが日本会議が出した新憲法研究会の、日本会議新憲法研究会の新憲法の 大綱の中にあります。一方で、情報に関する権利というものを設けながら、その一方ではおそらくこれは今政治家なんかに対する報道規制というものを強められようとしています。週刊誌等々がですね、政治家のその暴露のようなことをよくやると、それに対して一定の歯止めをかけたいというのが大きな目的のようですけれども、こういうところとリンクするように思われますので、そんな簡単な議論ではないじゃないではないかということです。さて、改めてです、くくりになりますけれども、憲法とは人権とはというところ、これを考えて、まとめたいと思います。本当に憲法に明記されると、それで権利というのは保障されるのでしょうかという、こういう問いかけです。プライバシーの権利を明記したことによって、これでプライバシーの権利というのが十分保障されたと、そういうことになるんでしょうか、こういう問題です。で、ここでは人権を保障するということと人権を憲法上規定するということはイコールではないのではないかということです。で、例えば仮にですね、環境権という、明文規定が創設される、ないしは仮に今明文規定があったとして、それで十分環境が守られるということは少し想像することは困難です。本当に環境を守るというのであれば、相当程度具体的な制度、これ以上の排出はダメだとかいう整備というものが必要なはずです。となると法律による具体化、これこそが必要なのではないか。憲法に単に書いたこれでおしまいではいけないと、具体的に実行するような、形を取らなければいけない。これは別にこれ引用するようなところではないんですけれども、青年法律家協会がですね、平和と人権の時代を開くという日本評論者から出している本に、ここのところ、ちょっと参考になる、文献だと思いましたので、文献紹介も兼ねて、ちょっと取っておきました。環境権、知る権利、自己情報コントロール権などについては、それらの人権を憲法の保障する人権と確認した上で、どのような法制度によって具体的に保障するかが最も重要な問題であると。で、本当にそういった権利、これを保障することが大事なんだったら、具体的に法律をしっかり作る、この作業をどうしてやらないんですか、というところに行き着くでしょう。それから、僕が強調したいところに、次移るんですけれども、で、憲法25条というのが生存権規定です。で、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を、すべて国民は有すると、こういうふうになっていると。だとすると、誰がどう見ても、これは人間としての、最低限の生活できてないと、こういう状況があるのであれば、25条を手がかりにして、何らかの形で生活できるように求める、これが憲法でできるはずです。ところが今日でもできてないという実態がありますし、戦後長らくは生活保護行政というのは劣悪な状態だったと。ところがこれを回復させたのは、あの朝日茂さんのですね、朝日訴訟をはじめとするいくつかの生存権闘争があったと。こういう闘争運動を通じて生存権というものがあるんだと多くの国民に意識され、報道なんかでも扱われ、そして議員なんかも動いて、生活保護のありようを改善していくと、こういうことになったわけです。何が言いたいかというと、生存権規定があったにもかかわらず長らくの間生きてなかったという実態があると。それを生き返らせたのはやはり運動であったと。ならば明文規定が仮にあっても、それを支えるだけの国民意識や運動がなければ権利保障というのは 実現しないだろうし、逆に明文規定はなくっても権利保障というものを実現することもあり得ると。とりわけ今問題になっている事柄は憲法の条文から手がかりは導いてこれるし、一定程度説得力を持つ論書ができると。じゃあそれを運動という形で実現していき、さらにそれを具体的な立法という形で整備していく、こういうことが求められるのではなかろうかと思われます。憲法12条は次のように言っています。この憲法が国民に保障する自由及び権利は国民の不断の努力によってこれを保持しなければならない。自由及び権利、これは明文で保障されている。しかしこれをちゃんと生かすのには国民の不断の努力、これが必要なんだと。97条。この憲法が日本国民に保障する基本的人権は人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は過去幾多の試練に耐え、現在及び将来の国民に対し侵すことのできない永久の権利として信託されたものであるということからも、どうやって、権利というものを生かしていくか、実りのあるものにしていくかというところに、考えがいくのではなかろうかと。改めて憲法というのは、これは実は佐高誠さんの講演会と関わって、室蘭民法にちょっとしたものを書けと、こういうふうに松岡さん経由で、言われてですね、ちょっと考えたときに、ずっと思ってたことを、少し書かせてもらったんですけれども、憲法が103条、日本国憲法103条です。この103条がポンとあるだけであったって、それで憲法に基づく政治ができているわけでも、憲法で保障されている権利がちゃんと実現しているわけではないと。あの103条の条文に支えられながら、あの103条の条文の意味を深めていくという人々の意識であるとか、国民の運動、人々の運動というもの、これが憲法を支える力だろうなと、こういうふうに考えるんですね。で、これはどういうことにつながるのかっていうことなんですが、だいぶ前に衆議院の憲法調査会の事務の方と少し話す機会がありました。で、その時ちょっと意見を求められたんで、僕はこう言ったんですね。今政治家たちが強引に憲法を改正して、もし仮に改正されたとしましょうと、しかしその新しい憲法を国民は本当に支えそうですかと。今の日本国憲法9条に対して、例えば、イラクの自衛隊派遣反対という時に9条を手がかりにして、あれだけの反対の声が巻き起こると。で、これ9条というものを支える力になってるし、その運動がまたしても9条の意味というものを深めていってると。こういう支える力っていうものを強引に政治家たちが無関心な人たちに依拠して強引に憲法を改正したからといってですね、今のように憲法に、あえて言うならば憲法を愛するというかですね、あの憲法にアイデンティティを感じるような、そういう人たちが生まれて、あ、憲法を支えるぞというような、そんな運動起こりそうですかと。もし本当に憲法を変えて、その先50年60年100年とですね、その憲法の下で政治をやっていくんだったら、多くの人たちから愛されて、この憲法を支えていくよという、そんなものでなかったら長続きしないんじゃないですかと思うんですね。で、その室蘭民法との関係で言えば、そういう憲法を支える力っていうのが何よりも大事なのではないかっていうことを言った、ちょっとそれを触れた上でですね、今三重の方でも九州の会っていうのが作られて兼ねられてますけれども、全国至るところでできて、憲法を守ろうという運動ができてきて、で、この運動を僕は単なる護憲運動という形で、終わらせるというか、その守りの運動でとどまるのではなくって、そうではなくって、あえて九条の会の言葉を使うならば、再びあの憲法、改めてという言葉がどうか忘れましたけれども、あの憲法を、ちょっと
言葉がそのままあった方が
いいと思いますので、ちょっと、ここにありますのでちょっと読みますと、
私たちは平和を求める世界の市民と手をつなぐために、改めて憲法9条を激動する世界に輝かせたいと考えます。そのためには、この国の主権者である国民一人一人が9条を持つ日本国憲法を自分のものとして選び直し、日々行使していくことが必要です。それは国の未来のあり方に対する主権者の責任です。こういうふうに言って、で、強調したかったのは、自分のものとして選び直して日々それを使っていくことが必要だという点、単に憲法を守りますというんじゃなく、我がものとしてするんだという運動になって、選び直すということによって、なんか、護憲派というなんか主級派みたいなイメージではなく、いや今こそ、いやあれがいいもんなんだというふうにこっちに取ってくるんだと、こういう運動を展開するということが憲法を支える力になってくるんじゃないかと。そしてその憲法を支える力っていうのは、誰かに踊らされたり、権力側に操作されて作られるものではなく、我々一人一人の主体性によって支えられなければいけないと。その意味で、今回、佐田川誠の講演会はですね、室蘭の市民がですね、実行委員会を主体的に作ってそれをやろうという試みなので、ぜひよろしくお願いしますという、そういう思いをちょっと、示唆したというところです。最後少しおかしな話になりましたけれども、話ここで終わらせていただきます。どうもありがとうございます。